国のお兄ちゃん、こんにちは。彼方ひかりです。本日はですね、ちょっと本題に行く前に、先日公開した私が今後賛否両論あるトピックについて語ることを封印するという動画について、補足と訂正を行いたいと思います。いろんなご意見もあって、あの動画自体が賛否両論な動画になってしまった側面もありますが、基本的には動画で言った通り、他のバーチャル YouTuber の方々との人間関係や、個人や企業からの信頼関係を壊す恐れのあるトピックに関しては、私が語る動画としては今後触れることは控えたいと思っています。ただ、勘違いされている方も多いのですが、いわゆる喋っても問題ないトピックや、賛否両論であっても、クリエイターとして一度は意思表明をしておかないといけない話題に関しては、逃げずに触れさせていただきます。ということで、今回お話しするトピックは、違法ダウンロードについてです。クリエイターとしては、一度お話しする必要があると思いました。先日ニュース番組でですね、特集されていたのですが、最近違法な漫画サイトが存在していて、出版業界に大きな打撃を与えているというそういう報道がありました。そのようなサイトは、日本と国交のない国にサーバーを置いていたりして、いたちごっこだとか言われているので、日本政府はそういうサイトの日本国内からのアクセスを遮断する方向で動いているようです。その報道ではなぜか議論されていなかったのですが、違法なサイトに広告を出している企業についてはペナルティを与えるべきだと思います。それをやっていけばサーバーの負荷と広告収入のバランスが崩れるので、どんどん違法なサイトは消えていくと思います。少し話は変わるのですが、YouTube は2月20日からパートナーシッププログラムの改定が行われて、チャンネル登録者数が1000人以上、総再生時間が4000時間を超えていないと、広告の掲載ができなくなりました。これは正直やり方が大雑把な気がしますが、例えば公式ではないテレビ番組や音楽の PV の違法アップロードを YouTube 上から減らしたり、少なくとも収益化を阻止することで、アップロードのモチベーションを低下させる効果はあると思います。昔は私がサークルで作った耳かき作品も、どこかの誰かに YouTube 上で違法にアップロードされたりしたのですが、そういうのもだいぶ少なくなったと思います。だから、取り締まるっていう方向で進むこと自体は重要だと思います。ただ、クリエイター側に対して一つ言いたいのは、著作権を盾にして自分のコンテンツを守ってもらうことだけを主張するのではなくて、例えば作品は好きだけどお金は出せないファンって一定数いると思うんです。むしろそちらの方が多いはずです。だからお金を払わなければファンとは認めませんみたいなスタンスを取るのではなくて、そういう方々に対して何かしらの形で歩み寄ることも必要なのではないでしょうか。というのも、私が YouTuber としての活動を始めたのも、そうしようと思ったことがきっかけでした。先ほども言った通り、少し昔に私が作った耳かきボイスが違法で出回っていたりしました。全年齢作品なのに、18禁作品としてどこかのサイトに掲載されたりしていたので、すごく迷惑でした。それはさすがによろしくないので、削除依頼をしました。ダウンロードサイトの申請フォームを使えば、数十秒で簡単にできますから。でも、その作業はやっていて気持ちのいいものではないです。だから、私は活動の方式を変えて、耳かきボイスなどをほぼ全部無料公開して、それ以外にもいろいろ動画を作って、その上で活動を継続することができているのが今の状況です。もちろん、たくさんの方々に善意でご支援いただいている結果ではありますが、 耳かき作品を基本有料でしか出さないような活動だけをしていたら、今のようにはなっていなかったと思います。彼方光として有料作品は今も発表していますが、あれはほぼ無料公開した動画の再録なので、実質ストリートミュージシャンでいうところの帽子みたいなものです。活動の継続は、私のコンテンツを楽しんでくれた方々の善意に委ねるという姿勢をとっています。ビジネス的な観点で考えると、それがいいかどうかはわからないけれども、今の形は私にとっては理想的で、結構気に入っています。お金がコンテンツと消費者の妨げにならない形を模索するのが、これからの時代、クリエイターに求められることの一つなのかなと思いました。そんなわけで、簡単に言うと、もっとみんなで歩み寄ろうよっていう趣旨の私からの意見でした。今後も必要に応じて、こういうトピックは扱っていこうと思います。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。